皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャンチヤキです。
はい、ということでですね、今回は、旅企画ですね、持ち回りの旅企画。前回は河野ですね、早朝の芦ノ湖、箱根あたりをですね、散策したんですけれども、さあ今回の、担当はキャン千秋さんです。
はい、どうも担当となりましたキャン千秋です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、私は今回ですね、はい、行き先は小田原に行ってきました。は
い、
は
い、いいね、箱根小田原、なんかいい流れだね。
確かにそうですね、神奈川つながりで、はい、アクセスも良い小田原箱根でございますが、
はい、
まあ小田原って、まあ、ちょこちょこ訪れたりしますけど、はい、だいぶ行ってなかったんですよね。うん、でなんか急に海見たいみたいな気持ちになって、うん、それで小田原行こうっていう、うん、結構突発、もう本当その日の、うん、午後スタートだったかな。
マジで、すごい。
そう、お昼前スタートで行ってきました。
うんうんうん、
ただ一泊、うん、してきたんですよ、今回。
そうなんですか。
そう、ほら河野さんみたいに、はい、朝すごい早く出発してって、うん、ほら前回話あったじゃないですか。うんうん、あれをやりたかったんだけど、うん、なんか朝そんな早く起きていくっていう多分根性が逆になくって、うん、一泊して、
う
ん、その代わりちゃんと朝散歩も。
なるほど、
今回は入ってますという。
楽しそう。
はい、
そっちの方が楽しそうです
しかも今回はあれなんですよ、はい、X ハーフっていう、うん、富士フイルムから発売されたばっかり、うん、まあ、まだ数ヶ月経てないような X ハーフを持って行ってきたんですね。
は
い、
おー、
だからあえて縛りというか、はい、大きなカメラじゃないんですけど、うん、この X ハーフってまあ特徴的には縦型の写真が基本です。うんうん、普通に横型のカメラを手に持って写真を撮ると縦に写るんです。
はい、
でハーフカメラと同じ作りなので、うん、こう、まあ、いろいろ機能がもう中に入ってるので、はい、いろんな撮り方ができるんですけど、はい、まあ、一つの撮り方は縦型の写真が撮れる、はい、でその縦型と縦型を組み合わせたハーフカメラのこう2枚で一つの画像にもできる、う
ん、はい、
まあ、それはアプリで組み替えもできる、うん、
はい、
でさらにフィルムシミュレーションだったりとかがついていて、うん、手軽にいろんな本当フィルムで撮ったような風合いを楽しめるっていうカメラになってます。うんうん、
はい、
はい、結構ね、ネットでは話題になって、
うん、そうだよね、
そういましたね、うん、
結構持ってる人も多いからね。
あ、本当ですか。
うん、増えてる。
そうですよね、実際私も使っててめちゃめちゃ楽しいなって、思っていて、はい、何よりもコンパクトなので、うん、パッと出して取りやすい、ポケットにパッと入れやすい、
うん、
っていうメリットもあります。でも、はい、デメリットもあります。
何ですか。
それはまたじゃあ最後にお話しようかなと思います。
はい、
はい、
いいね、レビュー企画みたいなね。
はい、ということで今回は富士フイルムの、はい、X ハーフとともに小田原に行ってきました。
はい、
はい、もう電車でですね、
はい、
私ロマンスカーに乗りたいんですよ。ロマンスカー好きなんです、
はい、乗りたいんですよ。
乗りたいんですけど、はい、それこそ前にお出かけした時もロマンスカーが運休になってしまって乗れなかったりっていうことがあって、まあ、今回はなんか調べたらなんか普通に快速急行とかで行くのが時間のタイミング的に早いっていう風に出たので、
はい、
あえて快速急行に乗って小田原の方に、行きました。
はい、
でも小田原も早速着いちゃってます。
うん、
ね、でも本当身軽に荷物もできるだけ少なくして、はいはいはい、で小田原の駅の構内、小田急線上がったところってすっごい素敵な、うん、こうなんだろうな、美しいんですよね。その 駅の雰囲気が新しくて、
はい
はい、見たことあります？
あります。
あれいいですよね。
はい、もう無機質なまっすぐがいっぱいっていうのが、
そう、広々としてね、はい、そういうところとかも写真撮ったりとか、はい、まあ、しながら、あ、すごい小田原綺麗になったんだなと思ったの。数年前に訪れた時よりも、はい、本当に全体的に綺麗になっていて、うん、雰囲気のいい街になっているなと思って、はい、でまず早速今回 駅のすぐ隣にあるホテル、はい、天星園かな、天星園っていうホテルにチェックインしたんですよ。しか もう当日撮って、
すごい、
お部屋ってよかったと思って、
そうですね、
で行く電車の中で、はい、もういくつかこう宿泊できそうなところを見つけて、ここもいいな、あでもここはもういっぱいなんだとか、そのドミトリーっぽいところもあったりとかして悩んだんですけど、まあこの駅前の天星園さん、ここはよく温泉施設をたくさん運営している横浜とかにもある
南陽の湯ですか。
正解、はい、南陽の湯のグループなんです。
あ、そうなんですね、
うん、なので上の方に大浴場があって、そこの日帰りもできるし、うん、あの宿泊もできるしっていうこと で、うんうん、でそれに合わせて下の方がなんかこう、ちょっとした江戸の通りみたいになってて、うん、お店はいくつもお土産屋さんとか、はい、イートインできるお店が立ち並んでるっていうような、うん、あのエリアになってて、
はい、
なので本当そこだけでもまず完結できちゃうんですよね、
うんうんうん、楽しそう。
そうなんです。なのですごくそれが良かったなっていうところで、まずお部屋に入ったら、
はい、
当日予約の終わりにめちゃめちゃ景色が良くって、うんうんうん、海まで抜けてるんですよ。
あ、本当だ、ね、すごい。
そうだから海まで見れるじゃん、しかもなんかベッドもいいベッドじゃんって感じでテンション上がって撮ってる写真だったりとか、うん、はい、っていうのがありますね。で下降りて、そのまさにお店が並んでるところで、はい、これとハーフカメラを使って、はい、あの撮ったんですけど、うん、なんかハーフカメラ右と左に、
はい、
あのセットできるので、うん、こう対になっている鎧が赤と黒あったので、それをちょっとこう組み合わせて向かい合わせるように撮ってみたりとか、まあ、こういうのも結構ハーフカメラの面白いところ、
うんうん
う
ん
う
ん、
っていう遊びがねできるなという感じでした。でもう3時ぐらいにチェックインしたから、
はい、
もうご飯食べようって思って夕飯で、うん、小田原私すごい好きで、前もアジフライかなんか食べに行ったぐらい、結構アジフライとかお魚がね好きなんですけど、
はい、
まあ、今回はなんか前から気になってた居酒屋さんに行ってみようと思って歩いたんですよ、
はい、
で最初行こうと思った、まあ、お寿司屋さん居酒屋があって、はい、その隣でまず撮ったなんかこう昔ながらのね、このあの喫茶店ですっごい脈々が飾られてる、
はい、脈々がいますね。
そうすごい新しいんですよ、ここだけ急にでもよく綺麗にされてて、でも雰囲気は昔の昭和っぽい、うんうん、喫茶店でいいなって思って、はい、で保育園児が途中で来て、夕方のお散歩で来て、はい、脈々とか言って、
かわいい、
うん、言ってて可愛かったんですけど、でそこからじゃあご飯食べよう、でもなんか、うんうん、あと数分でオープンなんだけど、
はい、
その魚のお寿司屋の居酒屋じゃない気持ちになっちゃったんです。
へ
え、なんか急に、うん、はい、でもう一店舗気になってたお店に歩いて行ったんですよね、
はい、
でそこ、まあ、もう超えてだから5分ぐらいかな、うんうん、のところに行って、そこに入ったんです、はい、まあ、ウオゲンさんっていう魚屋さん、ザ居酒屋ですよね。
すごい。
でそこでも始めまして、5時からね、はいはい、5時過ぎから始めまして、うん、それめちゃめちゃ料理美味しくて、
へえ、
うん、なんかお客さんが私ともう一人だけだったんですよ、
はいはい、
おじちゃんがいて、うん、でおじちゃんとすごい喋りながら、でおかみさんがいたんですけど、はい、奥様がいらっしゃって、はい、その方のお料理がすごい美味しくて、何もかもが
わ
ー、うん、で美味しいって言って、美味しいって言ったら美味しいでしょみたいな、僕もねここね、あの移住してきたんだけどみたいな、近くにマンション借りて住んでるんだけど、ね、でもねすごい好きで、でも2回目なのってすごいもっと来てるんかなみたいな思ったんですよ。
確かに常連っぽいですけどね、
すごい常連風な感じで言うんだけど、うん、ここ美味しいんだよって言って、2回目なんだよって言いながらいろいろ教えてくれて、でお話をしながら、
はい、
なんかこうお酒飲みながら喋ってて、ずっと、うん、そしたらなんか結構レアなものをおかみさんが見せてくれて、
はい、
もう本当にすっごい昔のお手紙がなんかその畳まれた着物の間から出てきたのよとか言って、
へ
ー、うん、すごい。でここそのずっと続くお魚屋さん、魚源さんってお魚屋さんだったんです、うん、元々 ずっとお魚屋さんだったところが、はい、今居酒屋さんになってるので、そのだからこの辺の再開発の話だったりとか、なんかどこどこはね燃えちゃってねとか言って新しくなってんのよとか、ここもね燃えちゃってうちはねあるんだけどとかねみたいな感じで、そのこの通りの話、目の前の通りの話をしてくれたりとかして、
うん、で、
そう、美味しくご飯食べて、アジフライも食べて、
うん、わー美味しそう。
そうで、大体しかも私がそのおじさんが頼んだもの後からおじさんが注文するから全部真似するじゃんって、こういうところ来たら真似するのが一番なんですよ常連さんのって2回目だっていう感じで、はい、お酒飲んで、うんうんうん、で記念写真を1枚撮らせていただいたんですね。
は
こんな感じ、お母さんと、うん、
常連さん、
すごい常連さん感がすごい。
でも2回目
ちゃんと2回目、
そうです、そうです2回目ですってやってて、ね、ここら辺のね、なんかね赤イカのなんか刺身とかをね食べました。美味しかったです。
へー、
もうねすごく素敵なお店で、お母さん美しいでしょ。
本当ですね、品がありますね。
品がありますでしょ、うん、すごい素敵な方でしたよ。はい、ぜひね皆さんもお近くに行かれたら行ってみてほしいのと、うん、でそこを出て、そのおじさんに教えてもらったクラフトビール屋さんに行って、はい、すごいおしゃれじゃないですか、
はい、
でクラフトビール飲んで、
うわ、
自撮りとかもしちゃったりとかして、うんうんうん、でもうこれもまたちょっとその時に撮って、まあ、ブレるんですけど、うん、ちょっと暗いしね、
はい、
でもなんか全部そのやっぱすごいなと思うのが富士フイルムだから、なんかフィルムシミュレーションとかもなんか相まってるのか、なんかそれっぽく撮れる、なんかそんなにこうきちんと撮らなくてもいい雰囲気に撮れるのはさすがだなという印象なんですよね。でなんかこう散歩しながら商店街の七夕の近くだったのかな、うん、だから七夕の短冊飾りとか見ながら、
はい、
うん、ホテルに戻って、もうその日はさっさと寝て、はい、
うん、
で5時出発で、
うわ早っ
早
っ、でもそんな感じじゃないか、明るくなってきて早めに起きちゃったから、もうなんかもう行こうと思って、うん、
じゃあ5時チェックアウト、
うん、もうカメラだけ持って、
あ、カメラだけ持ってね、
はい、小田原城下散歩に行ったんです、
はい、
で、はい、行きたいところがあったんですよ、
はい、
小田原でなんかこう映えスポットがあるの知ってます？
知らない、
知らないです。
なんか 海の扉みたいな、なんか
海
が見える扉みたいなのが小田原にあるんですね。でそこはもう有名な、よくこう小田原の観光地とかにも使われてるような、
はい、
あのスポットになっていて、あ、海へと続くトンネルだ。
へ
え。みゆきの浜っていうところがあるんですけど、そこの近くに、あのそこの浜のところに海へと続くトンネルがあるんですよ。
あ、
はい、なのであの街中を散歩しながら、まあ、なんかこう、はい、もう本当に7月も入るとね、紫陽花もね、うん、こういう感じでこう崩れてきて、それもいいよねなんて言いながらね、街を歩いていくわけですよ、はい、でこうルートをこうちょっと小田原城の方を通って行ったりとかしながら、こう街を歩いて、なんか素敵な休憩所とか誰もいないです、で、あのちょっとこう朝焼け、うん、に向かってこう撮ってみたりとか、うろうろしながら、そうで、かまぼこ通りってあるんですよね、あの辺にかまぼこ屋さんが集まっていて、昼間はにぎわってると思うんですけど、まあこの時間閉まってるので、そういうかまぼことかも見ながら、ここですね、このこういうところの奥、この奥のここのちょっとアジサイの奥のところが、
はい、
その海の見える海へと続くトンネルになっていて、
はいはいは
い、いくつかあるんですけど、
はい、
有名なところに1個、
うん、
こう行ってみると、
うん、
写真は、そこで撮れたものがあります。ちょっと待って、
はい、
どこ行ったあのちょっと待っててくださいね、写真があるんですけど、乗せ損ねている予感がするんです。それが一応今回の、うん、まあ私の中ではそこら辺海の写真が
はい
メインなのかな、
メインですね、
ね、メインですよね、メインの写真が載っていないのは、はい、うん、乗せたつもりなのに載っていないのか、はい、これは乗せた、はい、で海へ、
うん、
海へと続くトンネルのところをこう行って、
はい、
でそこでこうしゃがみながらしばらく待ってたんです、
はい、ああやっぱ待ったんですね、
待ちました、これは少し、はい、なんか何枚か撮ったんですけどやっぱしっくりこなくて、
うんうん、
これはやっぱりそこを通るというか、その 額の中にはまるものがないとダメだなと思ったんで、ちょっと待っていたら、うんうん、はい、まあ、ワンちゃんを散歩している方が来たので、うん、その後ろ姿、ワンちゃんの後ろ姿を1枚撮らせていただきまして、うん、
いいですね、
はい、でやっぱね全然人いないんですよ、
はい、
ただ釣りをしてる人がいたの、そのこう、その方が投げる瞬間、その投げる瞬間ちょうどね曇ってて、この日結構、うん、曇ってたんですけど、この瞬間だけほら雲と雲の切れ目から
すごい
日が出てるんです。この後もう曇っちゃったんです。
うん、
なのでちょっと自分的にも奇跡的な一枚だなとか思いながら、こう海岸で少し撮影を、うんうん、しまして、でその後小田原城の方に歩いていったら、
はいはい
は
い
はい、まさかのまさかでハスの時期だったんですよ。
あ、
なん
か人が集まってて、
うん、
でなんか人集まってるじゃんと思ったら、すっごいなんか大行なカメラがドンドンって並んでて、
うんうんうん、
で何撮ってんだろうと思ったらハスだったの。
へ
ー、うん、で私ハスってあんまちゃんと撮ったことがないんですけど、はい、どうやら朝咲いて、あのもう早い時間に
また、
あ、そうなんです、つぼみになってしまうんですって。
あ、そうなんですか。
うん、だからもう今しか撮れないんだなと思って、頑張って手を伸ばして、はい、撮ったりとかしてきました。
いや、めちゃくちゃ綺麗です、
ね、はい、やっぱりハスの花が魅力的なのは非常によくわかるなという印象で、なんかその透き通っているし、一つ一つの大ぶり感とかがめちゃめちゃやっぱすごい綺麗ですよね。なんか、色味、まあ、これ多分ビビットで撮っているから、フィルミンシミュレーションちょっとビビットで撮ってるんだけど、やっぱ一個一個なんかポップなカラー、ピンクとこの真ん中の、ね、黄色の部分のとか、あとその透けているグラデーションが本当に綺麗だなと思って、ちょっとハスを撮りました。ね、やっぱ手が届かないから、本当は柵の奥まで行ければもうちょっとね、いい、あの、ま、丸いハスもあるんだけど、
はい、
でもなんかこうそれをやらないのも美学じゃないですか、っていうのでハスを取って、
はい、
その後小田原城の方に登っていって、
はい、
で実際に登れるのは10時とかそれぐらいからなので、
はい、
なんかセブンティーンアイスを買ってそう小田原城を見ながら、食べて、
はい、
ほんとそういう感じでも、それであとはもうなんかセミの抜け殻とかいろいろ目に入ったものを、
はい、
撮って、でホテルに戻って、はい、またもう一眠りして、
お
でチェックアウト。
なるほど、
そうなんだ。
それいいね。
いいですよね、うん、朝、そうそうそう、早くに行ったら、寝れるんですよ、
もう一眠りできると
。確かに確かに、
そう、それが個人的には、あ、これ今度またやりたいな
って。あ、そうだね、それいいかもしれないね。
そう思いました、で、
はい、
もう早い時間に、はい、昼前にロマンスカーを撮ってたので、
はい、
あのロマンスカーに乗る前におにぎり買って、
はい、
でその何でしたっけ、あの有名なさあるじゃないですか、二宮金次郎の夫婦像みたいな、あの小田原界隈って。
へえ、そうなんですか。
そう、でそれを、はい、がそのホテルの下のところに作ってあったから、そこで写真撮ろうと思って、でここに置いて記念写真撮ってくださいなっていう 台があったので、
はいはいはい、
そこにカメラを置いて、タイマーで撮影したけど、まあ、こんなもんだよねっていうちょっといつ撮られてるか分かんない。でもう一枚撮ったのも目つぶっちゃってめっちゃ目つぶってっていう、あんましっくりした写真が撮れないまま、あのおにぎりとともに、
はい
はい、ロマンスカーに乗って、はい、かわいいですね。
なるほど、
帰りましたっていう。
めちゃくちゃいい。
いや、なんかさ、ちゃんと旅してるよね。俺この前のなんかさ、
はい、
なんか全然あれじゃんな、手抜きみたいじゃんな。
違う、あれはあれです、やっぱいい写真だったし、縛りが良かったです。
いやいやいやいや、すごい楽しそう。それ
私はやっぱり旅が好きっていうのがあるので、なんかいかに美味しいもの食べるかとか、何に出会えるかみたいなところは今回すごくやれてよかったかなって。1泊2日弱の割には、
いや素晴らしい。
でも今のその、あのスケジュール感でいくと、
はい、
朝そんなにね、あの、慌てて出かけることもなく、ちゃんと普通に乗れ、起きて乗れて、でゆったりね、で夕方からも早くご飯食べ、だからもう最高じゃない。
最高でした、ね、しかも夜ちゃんと、あのホテル戻ってからお風呂入って、 そう、それもすごく良かったです、
ね、ホテル飛び込みでしょ、だって
そうですよ、
それもすごいよね、
ね、だからそういう時にすごく迷うんだよ、うん、私めっちゃ口コミとかも見てしまうし、うん、なんか失敗したくないって思いがあっちゃうんですけど、うん、まあ、ある程度調べて、まあ、結果良かったらすごく嬉しいじゃないですか、
うんうんうん、そうだ、そう
大事なんですよね、その金額感だったりとかとね、うん、ホテルのこう取るポイントがありますね、
うん、確かに、
そう、まあ、失敗してもいいやぐらいでいけるともっといいと思いますけどね、
そうだよね、
なんかね、
松下くん、
はい、
ハードル上がるな、
いやどうしましょう次って思いますねしかも結構、うん、そのこういろいろ淡々とこう見せていただきましたけど、うんうん、結構な移動距離ですよねこれ徒歩で、
あでも本当にフラフラフラフラ歩いて20分ぐらい歩いて浜に出て、はい、そんなに小田原ってそういう意味でこうめちゃめちゃ広いわけじゃないのが良かったですね、うんうん、ポテポテポテポテ歩いて20分で浜に着くし、はいはいはい、またホテルに戻るのも同じようなルートで、うんうん、小田原城はその間にあるんですよ、
はいはいはい、
ちょっと横だけど、
さすごくいいのが、はい、今このさ暑い時期に、はいはい、ちゃんと涼しい時間帯 で荷物持たずに行ってるっていうのは正解じゃない、だから俺ねあの5時からって言うからもうチェックアウトして、うん、なんかねリュックでも背負って行ってるのかと思ったんだけど、そこがいいよね、お散歩感覚、
そうですね、お散歩で、それにさらにやっぱエクサーフっていう軽さはすごい良かったですね、
そうだね、
だからすごくそういう意味で良いし、ただやっぱこう上がってきたものを見ると、うん、その瞬間ピントとかあと暗いのに弱かったりするから、うん、なんかどこまで撮れてるのかなまでは確認は難しいなっていう感じ、うん、そのモニターよりもより、
はいはい、
デジカメのモニターよりもより難しいなっていう、一眼レフより難しいなと思うのと、そうですね、あのやっぱちゃんとして見えるけど、でも一眼レフで撮ったらもっとちゃんとしてるんで、そこのあとその寄り引きもできないし、まあそのボケ感とかもちょっとね、あ違うじゃないですか一眼レフとは、っていうようなところで、プロ写真を撮るのはそんな簡単ではないけれども、お散歩カメラとしては本当にすごくいいかなって、あとこういう風にハーフサイズだから組み合わせたら面白いんじゃないかなみたいなチャレンジをしたりとかっていうのはすごい良かったです。
だからいいんじゃない、こうなんかほら、そういう機能がついてるとどうしてもちゃんと撮ろうとするけど、
はい、
ちゃんと撮らなくていいカメラなんだ
ね、そうやっぱ富士山の雰囲気作りは、好きだなって思ったんです
ね、そうそうそう、でこれローデータ撮れないから、
JPEG だけ、
そう JPEG だけだからその潔さっていうのもあるじゃん、
あると思います、
ね、それがいいのよ、
ね、
こういうねあの、コンセプトカメラっていうかさ、
はい、
色もほらすごくいい感じだし、
いいですね、
雰囲気がありますよね、なんかこうただただあの石取って石とゴミ取っても、なんか可愛らしいじゃないですか、
そうだよね、
やっぱすごいですよね、これ同じでもあの一眼レフで撮ったらこれになんないと思うんです、
あ確か
なぜか、
うん、
いい感じになんなかったりするんですよ、って思います、
いやめちゃくちゃめちゃくちゃいいですね、
ね、ちょっとほんとぜひ突発ででもね、小田原とか行って、もうで駅周辺でも楽しめます、私もほんと定期的に行きたいなと思いました、
そうだよね、そんな楽しめるんだったらね、四季折々で、
はい、楽しみ方があると思います、
すごい、
はい、ということで今回私は小田原に、
はい、
はい、一泊二日で行ってきました、
はい、はい、ありがとうございます、
じゃあ次はあかねさんですね、
はい、私がどこかへどこかへ、
ちょっと前回も良かったです、
本当ですか、
すごい良かったです、
ちょっと頑張ります、
ご自身の感性を信じて行かれてください、
信じたいと思います、はい、
大丈夫ですねえ、
というわけでですね、今回は千秋さんのお出かけレポート、小田原編ということでした、次回は松下がどこかへまたお出かけの旅へ出かけたいと思います。今週はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。